皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきものでも、よく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は QSY 実行委員会の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。田中健 JK1BAN です。
こんばんは、引退です。奈良浜駅 JR1KGK です。
はい、今日は平さんがお休みでございます。どうしたんでしょうね。
ねえ、
夏ですから、暑いから
バテちゃってるのか、
ね、かもしんないよね。さあ、8月でしてね、もう8月始まったんですけども、もうお盆もあるし、その前に山の日っていうね、去年からできた祝日もあるんですけども、
そうですね、
もう移動運用にはもってこいのこのお盆とかの連休だと思うんですけども、さて、奈良くんはいかが、はい、夏休みお過ごしでしょうか。
夏休みはですね、先週の放送でも言いましたけど、
はい、
まあ、部活があるというか、うん、まあ、あったっていう感じですけどもね、これからはですね、まあ、部活がないのでね、あのゆっくり勉強とかに使えると思いますね。勉強、
そうです。ちなみに私の夏休みは何にも予定ありません。暑い夏をお家で過ごすというだけです。何をしようかな、これから一生懸命考えますけどね。
そうですね。
青春中学生無線日誌。
はい、では中学生無線日誌の方を進めていきたいと思います。うん、ではまずメールのご紹介です。
はい、
仙台の JR7LOS 鈴木です。ということで、
鈴木さん、
来ております。
ありがとうございます。
記念局情報です。仙台の東北放送が今年開局60周年ということで、特別記念局を開設しました。
すごい。
7月22日23日の TBC 夏祭りイベント会場からの QRV 開始です。コールサインは 8J765TBC、運用周波数は現時点では未定ですが7から430になりそうです。約1年間の運用となるようですが、当の TBC 社員でハムの免許持ち合い1名のため、ベースとなるクラブ局 JA7YFA の定款を変更し、うん、OB も運用できるようになったのですが、いかんせん、運用者が少ないので貴重な記念局となるかもしれません。
そうですか。
KGQ 君、ぜひ特別局のカードをゲットしてください。なお、カードは仙台市青葉区八木山の仙台放送から QRV するときのカードと移動運用時のカード2種類がありますよ、ということで。
いいですね。
うん、そうですね、もうぜひ更新したいと思います。
はい、
まあ、でもね、うちだとね、どうなんだろう、届くのかなって感じ。まあ、ぜひトライしてみたいと思いますね。
そうだね。
はい、では無線ということのコーナーなんですけれども、ちょっと今日は僕からお知らせがあってですね。
お知らせ、
はい、先週の放送でもですねちらっと言ったんですけれども、今日8月4日をもって僕はですね、所属している吹奏楽部を引退しました。昨日コンクールも終えたんですけれども、
ね、おめでとうございます。
結果はと言いたいところなんですけれども、この番組は収録放送なので、あの、未だコンクール前でございます。まあ、結果が分かり次第番組の方でもお伝えしたいと思います。なので、まあ、今日は部活の話中心にちょっと話したいなと思っております。 僕はサックスフォンを吹いてるという話をしましたがね、番組の中でもたくさんサックスの話題がありました。田中さんも実はトロンボーンをやっているということで。
え、なんでそんなこと知ってんの？
ちなみにいつからやってるんですか？
学生の時に少しやりまして、まあ社会人忙しいんでずっと休んでたんですけども、ここ10年ぐらい続けてますね。
なるほど。じゃあまた部活みたいな感じで始めたんですかね。
部活みたいなもんですよ。
そうですね、やっぱり楽器を吹くのはとっても面白いんですよね。それと楽器の方はですね、聴いてる方も楽しいということで、演奏してほしいなんていうメールもいただきましたしね、なんといったって後輩のなぎさんがメールをくれましたけれども、今回もメールをいただきました。
なぎさか。
東京都ラジオネームなぎさん、どうも2回目のメールです。私の名前はなぎでもなぎさでもありませんよ、全く違いますよということなんですけど。
誰な
の？田中さんがまたいろいろ言ってるからですね。どうでもいいのですが、私のいとこは今中学3年生なんですけど、塾の夏期講習を受けてないそうで大丈夫かな、かっこわら。そうですね、塾の夏期講習を受けないと3年生はまずいと思いますけれどもね。ところで皆さんは今年のお盆などにどこか旅行に行ったりしますか？私は今年もキャンプに行くのですが、よかったら教えてくださいということで。
キャンプいいね。
キャンプ、まあちょっと
キャンプはアマチュア無線には最高ですよね。
まあ無線には最高なんですけれども、あのまあ訳ありなんですよねということなんですけど、まあそうなんですよね。田中さんはまあさっきは、暑い家で過ごすという予定でしたけれども、
そうそうそう、休みも特に
どっか出かけたりもしないんですか？
特に休みをね、連休で取ることもないんで、土日のお休みはうちにいるか、まあそうですね、どっか涼みに近くにお店行ってお茶を飲む程度で終わりじゃないですかね。
そうですか。
遠くに行くことはまずないと思います。
そうですね、まあ僕はですね、もう部活も今日で終わったので、まあ、勉強と塾とあとはまあちょっとは楽しみがあるのかなって感じなんですけれどもね、っていう感じの予定になっております。
予定ですか。
ですね、なぎさんなんですけれども、部活の時とかですね、放課後教室で話したりしてもとても楽しかったですよということで、星野源の DVD を買いに行った時もとても楽しかったです。今度
怪しいな、
8月、怪しくないですよ、何言ってんですか。、はい、8月16日にですね、
はい、
星野源の10枚目のシングルが発売されます。田中さんはちなみに過保護のカホコとかいうドラマ知ってますか？はい、
見ております。
あ、見ておりますか。素晴らしいですね。あれ、
はい
はい、あれのエンディング曲でございますね。
ああ、はい、やってますね、はい、
それが発売されます。まあ、僕と渚はもう予約してあるんですけれども、まあ、それを取りに行くとき等と、よろしくお願いします。吹奏楽部にはですね、僕約2年半いましたが、長いようでとても短い時間でしたね。まあ最後の1年間が一番楽しかったなって感じがしますね。うまくいくこといかないこと、どちらもたくさんありましたけれども、どちらもとても良い経験になってんのかなと思っております。リスナーの方でね、私も楽器やってたとか、今楽器をやっている方、あとですね、星野源のファンの方でね、ファミリーソング予約したよとか、あの僕のコーナーでは無線に関係ないメールツイートもですね、お待ちしたいと思っておるので。
半分ぐらいそうだよね、
は
い、
メールの宛先は qsy785@excite.co.jp、 ツイッターはハッシュタグ qsy785 シャープ qsy785 までよろしくお願いします。
はい、
まあここまで、吹奏楽の話をしてきたんですけれどもね、まあ、無線の話もしないとラジオ的に面白くないのでね。
そうだよ、
無線の話もしたいと思います。
みんな期待してるよ。
ですね、CQ も出したんですけれどもね、
出した、
応答したのがあったんですよ。それでそこの話をしたいんですけれども、
してください。
西東京市の方だったんでね、はい、ハンディ機で応答したんですけれども、
それは奈良君が CQ を出してる方に対して呼んだわけね。
そうですね、応答した形になるんですけれども、うん、はい、なんか田中さんと平さんを知っているという方でして、服部さんってご存知です？
服部さん
という方とですね、更新して、
はい、あ、服部さん分かりました、
服部さん分かりました、
分かりました、
あそこに住んでる方です。
あの西東京市のですね、
はい、
あの都会に住んでる方です。
そうですね、はいはい、そこに住んでる服部様なんでございます。
服部さんですね、よくお会いしました。
この前あの更新した時に、あのラジオ聞いてますよ、あの湘南から電波出てるやつとか、
お、
あ、そうですかとか言って、ありがとうございます。平さんとはあの某あのクラブで一緒だったということで。
あ、そうですか。
あの平さんは覚えてないと思うなんてことを言ってたんですけれども、はい、あの服部さんはどちらも覚えているということで、ね、
そうです、
あの ぜひよろしくお伝えくださいという伝言だったのでね。
ああ、わかりました。ちなみにその服部さんですと
430ですね。
あ、430ものすごく力入れてやってらっしゃる方ですからね、う
ん、家にもアンテナ立ってますもん
ね。 家にアンテナ立ってるところじゃないアンテナがいっぱい立って
る、ね、そうですよね。そうなんですよ。あと僕 CQ 出しました。
はい、やった、はい。
なんか人口減ってますかねって感じが毎回こういう話をするんですけれども、うん、本当応答が少なくてですね、3曲ぐらいしか更新できなかったんですよ。1週間で
ちょっと少ない、
ね。まあ、僕もちょっとね、今週用事がいっぱいあってちょっとできなかったっていう現状はあるんですけれども、うん、なんだか応答が少ないなとか思ったんですけれどもね、遠い曲は今回あんまりなくて、
はい、
隣の市とか、埼玉県の方と更新をしたり
します
、
うん、いいじゃないですか。
でも結構回数重ねて、お話ししている方もいるのでね、なかなか面白かったですね。では音楽のお時間です、
はい。
サックスの話題もあったのでね、うん、おしゃれなサックスフォンアンサンブル、アルベニス作曲カディスをお送りしたいと思います。演奏はトゥベールクワイエットです。
今週の活動報告。
さて、若者の素晴らしい部活と無線の報告が終わったところで、今度はもうちょっと年配の方のお話をさせていただきましょう。
はい、
私の活動報告と思ったんですけども、この今週の活動報告にですね、メールを2通もいただきました。
素晴らしいですね。
ありがとうございます。皆さん活動した報告をなさりたいという方いらっしゃるってことですね。嬉しいことですよね。では1通目、 JK1BN 田中 OM、 JK1M、 MKG 平 OM、 JI1KGQ 奈良 OM、 OM だって
OM
皆さんこんばんは。 JH1OSB 小浜です。小浜さん、いつもありがとうございますね。以前東京の西の方にある放送局の番組で何度かメールを読んでいただいたことがあります。ありがとうございます。私の活動報告をさせてください。先日息子の遠足が埼玉県の日和田山ということを知り、ちょっとしたサプライズを考えました。埼玉県飯能の日和田山といえばコンテストで使われるロケーションの良い場所です。そこで息子に、先回りをして山に登り、何食わぬ顔をして無線運用して驚かすという計画を立てました。当日は夜勤明けで移動に時間がかかってしまい、日和田山を少し駆け足気味で登ることになりました。もう全身が汗だくで心臓が止まるかと思いましたよ。ところが昼過ぎになっても遠足の団体が来る気配がありません。どうしたことかと思いつつ、その日は家に帰ることにいたしました。サプライズのつもりで日和田山に行ってきたので、バレるのも気まずいと思い、気まずいわなこれな息子に遠足は楽しかったかと聞いたところ、前日の大雨で延期になったことを知らされました。道理で、登山道がぬかるんでいたわけです。悪巧みはほどほどにといったところでしょうか。また活動報告しますということで、小浜さん、ありがとうございま す,
すごい。
このね、アイデアもとってもいいんですけどね、ただ平日に移動運用して相手がいるのかなっていう感じはするんですけども。
あ、それもそうです ね、
多分遠足ですから土日じゃないですもんね。小学校の遠足ですから ね、
そうです
ね、 ただ一生懸命山登ったということは素晴らしいことだし、その息子にね対して、息子さんに対してそのサプライズというアクションも素晴らしいと思うんですが、
素晴らしいお父さんです ね、
ね、何しろね、この小浜さんっていうのはこういうものすごいいろんなアイディアを持ってる方でしてね、以前はメールいただいた時は西武園の観覧車の上から無線をやってものすごくよく飛んだというメールをいただいたことがありますが、まあ小浜さん、ありがとうございます。日和田山に行ったのはまあじゃあレクリエーションということでね、サプライズはなかったということで残念ですが、またこういう面白いメールをお待ちしております。ありがとうございました。
延期になった時に行かなかったんですかね
もうバレちゃった
延期の日にて
さて、小浜さんに続きまして、もう一つ面白い活動報告いただきました、これはですね、写真もついていただいたのが埼玉市の北さん、 JI3AES 曲ありがとうございます。北さんいつもありがとうございますね。
そうですね。
さて、各週楽しく聞いています。私の活動報告です。7月1日は6メーター&ダウンコンテストに参加いたしました。私は大小さまざまなコンテストに参加していますが、大掛かりな設備を持っていませんので入賞は狙わず、更新の訓練と位置づけて参加しています。そんな私でも 144SSB で CQ を出しますと多くの曲から呼ばれますので、耳と口の訓練には最適です。そんな中、4月のオール JA コンテストに参加した時にもそうだったのですが、学校のクラブ曲が増えたように感じました。更新しながらパソコンに入力していくと、20年ぶりに更新する高校や大学のクラブ曲が 5曲ぐらいありました。おお、いいですね。またさいたま市周辺でも中学高校生の曲が増えてきましたので、学生で新たに免許を取る人が増えてきたように感じています。
そうなんでしょうかね。
私が無線を始めた昭和50年代には、大体私と同じ頃ですね、この頃には高校のクラブ曲も活発で、放課後の時間になると HF で多くのクラブ曲が出ていました。そんな電話機の頃に、休日にはハンディ機を持って、土手に行き、よく更新したのを思い出し、7月15日に写真のような、これ写真いただいたんですけどね、 FT817 を持って荒川の土手に行って、ロッドアンテナを接続して50メガで運用してきました。感覚としては昔のアイコムの IC502 でやった頃と同じです。するとちょうどイースポが発生していて、北海道、大分、熊本、おすごいね、6も8もできたんだね、強力に入管してましたので、2.5W とロッドアンテナでも電信と電話で良好に更新することができ、37年前のあの頃に戻りまして、37年前ですよ。もう奈良くんなんかもうね、もう全然わかんない
いないですね。
電信は写真に写っている押しボタンスイッチで打ちますが、このね写真がねいただいたんですけどね、押しますが、それはみずほ通信のピコシリーズの感覚です。猛暑の中でしたので2時間ほどで、退散しました。心と体に良い感じでしたので、また時々やろうと思います。ということで、北さんいただきましてありがとうございます。写真はね、この FT817 とね、それからここに書いてあります押しボタンスイッチで打ちますがという電検もどきですね。これはね、スズラン堂のケースかなんかに押しボタンスイッチをくっつけた、要するに押しボタンをこう押したり離したりすることでキーイングするっていうことなんだと思うんですけど、ちなみに奈良くんはみずほ通信のピコシリーズ知ってます？
知らないですね。
知らない。ちっちゃいね、本当にちっちゃい、今で言うとどのぐらいかな、小さいジュースぐらいの大きさかな、100、
あ、パックの、
そうそう、パックのね、
はいはいはい、
あれちょっと大きめにした無線機でね、みずほ通信が6メーターの SSB とか21の SSB とか CW も打てるんですけど、そういう無線機を出していたんですけどね、それのね横っちょにね、こういう押しボタンのスイッチがついて、それでキーイングができたんですね。
面白そうですね。
北さん、それを思い出してこれをお作りになったんですね。
でもすごくおしゃれですね。なんか
この写真いい感じでしょ。
そうです ね、これ、うん、ぜひあれですね、皆さんにも見ていただきたいんですけど ね、
そうですね。いや、しかし6メーターで運用したっていうのは、多分本当にここに書いてあるように37年前を思い出されたんだと思いますけど、まあ、あの頃はね、ここに書いてらっしゃる通り IC502、それから TR1300 なんていう無線、それから、RJ601 というね、6メーターのハンディキーがいっぱいありましたんで、これ持ってみんな運用してましたからね、その頃思い出して、そしてこの運用の時にはなんとイースポが出たということでね、
素晴らしいですね。
北海道とか大分とか熊本とかできれば楽しいですよね。
そうですね、いろんな、ね、日本の中でも違うところですから ね、
これがね6メーターの面白さですからね、もうやめらんなくなるんです。6メーターはぜひ奈良くんも6メーターね始めてもらいたいと思いますけどね。はい、北さんありがとうございました。今日はね小浜さんと、北さんにメールいただきましたが、皆様どうぞ今週の活動報告、皆様の活動をメールでください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。では音楽の時間です。この曲はですね、僕の部活で結構前に演奏した曲の原曲でございます。ゆずで夏色です。
この番組ではスポンサー、サポーターを募集しています。活動報告や楽しい話題を音声やメールで送っていただくレポーターも募集中です。リスナーの皆さんにどしどし参加していただける番組を目指しています。お問い合わせご質問は qsy785@excite.co.jp qsy785@excite.co.jp のメールまで遠慮なくお尋ねください。
詳細はですね、 Facebook またはポッドキャストのページでご確認ください。
毎日暑いけどね。
そうですね、
勉強するのも暑いと大変でしょ。
暑いですね。もう家でも扇風機をぶん回して。
扇風機なの、クーラーじゃないんですか、
うん、クーラーはクーラーでいいんですけども、まあ僕は扇風機に風が来るの方が好きなんでね、うん、そっちにしてますけれども、うん、でもあまりにも暑いとクーラーにしますけれども、うん、なかなかクーラーは今の時期使わないんですか。もうちょっと8月ぐらいになって
ます
ね。
もう8月ですよ。
8月。あ、そうですね、まだもうそうですね、
もう8月、
放送8月
です。そうですよ、
放送は、はい。
でもね、8月といってもあっという間に9月になっちまってね。
そうですね、
もう中学生の君たちはすぐ新しい2学期が来ると思うんですけども、宿題とかあるんでしょ。
宿題ありますね、いっぱいありますね。もう理科と数学がいっぱいありますね。
そういうのもあるんだ。
もう、
あ、そう。じゃあ宿題もやんなきゃいけないし、受験勉強もあるし、
無線工学の宿題かなんかあったらね、いいですね、
うん、ただ技術課程がなんかだんだんそういうねもう出てくると思うし、理科の中にも空論とか出てこない？まだ出て
こない？あ、まだ出てこない。今あれですね、計算がいっぱい宿題に出されましたね。オウムの計算、そこら辺は無線ですね。
オウムの法則が出た、
はい、
オウムの法則が出た。これは理科に出た。
なかなか楽しいですよ。
そうですか、V コール RI ですね。
そうです。
あ、そうです。
テントウムシ君で分かるやつですよね。
テントウムシ君
お分かりかな。なんだろう、この丸書いて T の字書いてこう書くやつが、まああるんですよ。
それがオウム法則なんです、
うん、あの計算が、計算の式が分かりやすくなるという。
それが V イコール RI と
RI が出てくるんですよ、
う
ん、
へえ、それは初めて聞いた。
V で IR ってなるんですけれども、ね、うん、ちょっと
メモして何書いてますか。
なんかこうやってここがかけるでここが割るなんですよ、
はあ、
そうすると全部ここ求めるところが分かるという。
ちょっとはい、よく
まあ、あの、はい、お分かりの方はね、ちょっとは、まあ、
それ多分今の中学生に教えて分かりやすいような V イコール RI なのかもしれない、ね、
そうですね、まあ、そんなものはまあ無線の教科書で見りゃ分かりました。はい、では音楽を聴いてお別れです、
はい、
今日は引退の話もしましたがね、なぎさん、僕はとてもいい後輩を持ったと思っております。これからもですね、仲良くよろしくお願いします。怪しくないですよ、彼女じゃありません、そんな感じなんでね、これからもよろしくお願いします、はい、この曲は星野源のオールナイトニッポン、日本放送がやってるラジオですね、それのエンディング曲です。星野源でフレンドシップ。
では皆様、また次回お会いしましょう。
源さんでした。また来週じゃない、再来週でした。
この番組は QSY 実行委員会の提供でお送りいたしました。